三章。アハブの子ヨラムは、ユダの王ヨシャファテの第18年に、サマリアでイスラエルの王となり、12年間王であった。彼は主の目に悪であることを行ったが、彼の父母ほどではなかった。彼は父が作ったバールの石の柱を取り除いた。しかし、彼はイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪に執着し、それから離れることがなかった。さて、モアブの王メシャは羊を飼っていて、子羊10万匹とお羊10万匹分の羊毛をイスラエルの王に貢ぎ物として納めていた。しかし、アハブが死ぬと、モアブの王はイスラエルの王に背いた。そこで、ヨラム王はその日にサマリアを出発し、すべてのイスラエル人を動員した。そして、ユダの王、ヨシャファテに人を遣わしていった。モアブの王が私に背きました。私と一緒にモアブに戦いに行ってくれませんか。ユダの王は言った。行きましょう。私とあなたは一つ。私の民とあなたの民は一つ。私の馬とあなたの馬は一つです。そして言った。どの道を登っていきましょうか。すると、ヨラムは、エドムの荒野の道をと答えた。こうしてイスラエルの王は、ユダの王とエドムの王と一緒に出かけたが、7日間も回り道をしたので、陣営の者と後についてくる動物たちのための水がなくなった。イスラエルの王は、ああ、主がこの3人の王を呼び集めたのは、モアブの手に渡すためだったのだ、と言った。ヨシャファテは言った。ここには主の御心を求めることができる主の預言者はいないのですか？すると、イスラエルの王の家来の一人が答えた。ここには、シャファテの子エリシャがいます。エリアの手に水を注いだものです。ヨシャファテが、主の言葉は彼と共にあります、と言ったので、イスラエルの王とヨシャファテとエドムの王は彼のところに下っていった。エリシャはイスラエルの王に言った。私とあなたの間に何の関わりがあるでしょうか。あなたの父の預言者たちや母の預言者たちのところに行かれたらよいでしょう。するとイスラエルの王は彼に言った。いや、モアブの手に渡すためにこの三人の王を呼び集めたのは主だ。エリシャは言った。私が仕えている万軍の主は生きておられます。もし私がユダの王、ヨシャファテの顔を立てるのでなければ、私は決してあなたに目も留めず、あなたに会うこともしなかったでしょう。しかし今、盾ごとを引く者をここに連れてきてください。盾ごとを引く者が盾ごとを引き鳴らすと、主の手がエリシャの上に下り、彼は次のように言った。主はこう言われます。この枯れた谷にはたくさんの水がたまる。主がこう言われるからです。風を見ず、大雨を見なくても、この枯れた谷には水があふれる。あなた方も、あなた方の家畜も、動物もこれを飲む。これは主の目には小さなことです。主はモアブをあなた方の手に渡されます。あなた方は城壁のある町々、立派な町々をことごとく打ち破り、すべての良い木を切り倒し、すべての水の源を塞ぎ、すべての良い畑を石を持って荒らすでしょう。朝になって捧げ物を捧げる頃、なんと、水がエドムの方から流れてきて、 この地は水で満たされた。モアブ人は皆、王たちが自分たちを攻めに登ってきたことを聞いた。鎧をつけることができる者はすべて呼び集められ、国境の守備についた。翌朝早く起きてみると、太陽が水の表を照らしていた。モアブ人は向こう側の水が血のように赤いのを見て、こう言った。これは血だ。きっと王たちが切り合って、同士打ちをしたに違いない。さあ、今、モアブよ、分取りに行こう。彼らがイスラエルの陣営に攻め入ると、イスラエルは立ってモアブ人を撃った。モアブ人はイスラエルの前から逃げた。イスラエルは攻め入って、モアブ人を撃った。さらに、彼らは町々を破壊し、すべての良い畑に誰もが石を投げ捨てて石だらけにし、すべての水の源を塞ぎ、すべての良い木を切り倒した。ただ、キル・ハレセテにある石だけが残ったが、その町も石を投げる者たちが取り囲み、これを打ち破った。モアブの王は戦いが自分に不利になっていくのを見て、剣を使う者700人を引き連れ、エドムの王のところに突き入ろうとしたが果たせなかった。そこで彼は自分に代わって王となる長男を取り、その子を城壁の上で全勝の捧げ物として捧げた。このことのゆえにイスラエル人に対する激しい怒りが起こった。そこでイスラエル人はそこから引き上げて自分の国へ帰っていった。